FM イルカを応援しています。コミュニティラジオステーション FM イルカウェンズデイ、暮らし綴れ織月の第3週のこの時間、水曜日は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。今月は函館工業高等専門学校から生産システム工学科情報コース助教授の倉山めぐみ先生がいらしています。倉山先生は教育工学を専門とされていらっしゃいます。倉山先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いします。
お若い女性の先生なんですが、まずは函館ともちょっとご縁があるということで、大学時代にはおしゃまんべで1年間学ばれたそうですが、はい、差し支えなければどういう大学でどういうことを学んでいたのか少し教えてください。
東京理科大学の基礎工学部で、基本的に1年生なので教養科目をメインに勉強しておりました。
はい、でご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
出身は神奈川県横浜です。
ああ、横浜のような大きな都会から、おしゃまんべの本当にこう、こじんまりとした街での暮らしというのは、第一印象はどうでしたか？
第一印象は、驚きが半分とワクワクが半分だったので、
はい、
そんなになんか、もうダメだっていう感じで行くことはなかったんですけども
。驚きというのはどういうものでしたか？
驚きっていうのは街の小ささに驚いたっていうのが本音ですね。
はい、ワクワク感はどういう？
は大学生生活が始まるっていうのが楽しみでしょうがなかったので、そんなになんかワクワクとこれからどうなるんだろうっていう形でしたね。
はい、大体当時1学年何人ぐらいの方々だったんでしょう？
1学年は大体300人弱ぐらい。
はい、全国いろいろなところからのお友達、同級生だったんですか？
そうですね、北海道から沖縄まで。
沖縄の方もいらしたんですね。はい、でもうその1年間で学業はもちろんのこと、何ですか、冬はスキーにも行かれたんですって？
そうですね、一応体育の一環であるんですけれども、スキーがあったので、はい、スキーを何回か行きました。
ピリカまで。
はい、
寒いですよね、あそこ。しかも夜間でしょ？
はい、夜間に行くんですけど、もう初心者なんですけど、初心者コースがほとんどない状態なので
大変だ。そもそもその、こういう工学関係といいますか、
はい、
理学部、理工に入られたという、そういういわゆる今理系女子なんていう言葉もね、クローズアップされていますが、はい、そういう道に興味を惹かれたのはいつ頃、どんなことがきっかけだったんでしょうか？
そうですね、もともと理系に行きたいっていうのは中学生から持っていて、高校生の時にコンピューターに出会ってから、もう絶対に理系だなっていうのを確信して大学行って進んでますね。
はい、その今でこそ小学校から教育の現場にコンピューターが導入されていますが、倉田先生の時には授業でという、初めて触れたのはいつ、どんな形でだったんでしょうか？
は中学校の技術の時に、まあ、使ってみようということで、はい、初めて触ったのは最初です。
でちょうどその時運よくと言いますか、ご家庭にもコンピューターがやってきたそうですね。
そうですね、初めてノートパソコンがやってきました。
はい、で現在ですけれども、その学科の中で教えていらっしゃる科目というのはどういう科目なんでしょうか？
は理論系なんです。専門科目になるんですけど、はい、情報理論とか符号理論っていう理論系の話ですね。はい、
情報理論。はい。それから
符号理論。
符号理論っていうのはどういうことですか？
は、通信の時に、どういうふうに、符号を並べていく。
あ、そっちの方ですね。
はい、いいのかっていうのを教えてますね。
は
い、
情報理論というのは？
は、その通信に載せるために、どのような符号に直すのか、普通の、喋ってる言葉を、じゃあどうやって載せるのか、みたいな、その符号化のお話。
じゃあ私たちが言葉で伝えてることを、コンピューター上では符号で。
そうですね、01の世界ですので、それに合わせた形にするためにどうするのかっていうのを教えています。
へえ、私の頭の中はもうそれだけでパニックになりますけれども、それが、これからの世の中には必須の授業だということですけども、
教育の中でそのコンピューターをうまく使う、あるいはその使い方をうまく教えるという、これはとても欠かせない今スキルなんだそうですが、はい、どういう状況に今日本全体を見渡した時にはどういう状況にあるんでしょうか。
まあ、ここ最近なんですけれども、内閣府の方からフューチャースクールという形で、まあ、全国何校かの小学校にと中学校にコンピューターが今生徒1人1台入っていて、まあ、そこでいろいろ使っていくっていうのが始まったのが3年前とかそれくらいなので、やっとなんとかコンピューターが全部の小学校に入って準備が整い始めた頃になりますね。
はい、で授業の中でそのコンピューターを使うことによってどういうことが可能になり、またどういうメリットがあり、逆に言うとどういうデメリットも考えられるんでしょうか。
まあ、コンピューターを使うことによって、まあ、いろいろな授業をするっていうと先生の負担は少し減ったり、あとはまあ生徒がしたいことを自由にできるっていういい面があるんですけども、悪い面とすれば今まで紙と鉛筆、まあ、黒板でできていた授業をわざわざこう、なんて言うんでしょう、コンピューターに載せてするだけだと意味がないっていうのはずっと言われていることではありますね。
そうですね。いろいろなセミナーですとか講演会などでももうお話しなさる方はノートパソコンにもう全部資料があって、それをもうスクリーンに映し出して、でお話をなさっていて、大きなところで、はい、その情報も私たち視覚的にも見ることができ、はい、声でもお話を聞けるんだけど、同じ分量のものが今度紙媒体として配られると、はい、これ無駄じゃないかなって両方の作業が必要であれば、これはちょっと首をかしげることも多々
ありますけれども、それが多分現状だとは思いますね、
はい、
人間の脳にはそのまま直接記憶としては残らないので、記憶に残そうと思うとやはり書かなければならなかったりっていうのはあるので、はい、もうそれは切っても切り離せない
ですよね、
はい、
お人によってはそのお話を聞きながらやっぱり書き込みたい、メモをしたいっていう時にまさかプロジェクターに向かって操作できるわけじゃないから、
はい、
そういう時にはやはりお手元の紙媒体に向かって必要なものを書き込んでいくという。
いうのが一般的ですね。
はい、あれ、書き込むことで脳ってやっぱり覚えていくんだそうですけれど、そうなんでしょうか、先生。
いや、脳科学者の専門ではないので、何とも言えないですけど、書いていくことで、やはり記憶っていうのは行動を起こすのが一番なので、はい、行動を起こして、まあ、記憶に残るっていうのは一理ありますね。
はい、先ほどおっしゃった授業の場でコンピューターを使うことによって先生の負担が軽減するとおっしゃいましたけれども、その先生もじゃあそのコンピューターを使うスキルがなければ負担にばかり感じる方も中にはいらっしゃいますね。
はい、人間いらっしゃると思います。もう若い先生なんかですと、まあ、自分で普通にコンピューター使ってる先生が多いのでそこまでなかったりはするんですけども、はい、ちょっと年配の先生だったり普段コンピューターを使ってない先生にとってはものすごい負担になると思いますね、はい、
どうやって改善の余地があるんでしょうか。
改善するためには、まあ、使っていただくのが多分一番なんですけども、まあ、使うときにそのどうやって使うのかっていうのはいろんな周りの人に聞いていただくのが一番早いとは思いますね。
はい、高専の場合には、まあ、様々な技術者を育てていくところですけども、そのコンピューターっていうのは、そのいろいろな、まあ、科目によって、科によっては違うと思うんですが、はいはい、どういう使われ方を今しているんですか？
生産の中で、私情報コースなんですけども、はい、情報の場合は、まあ、コンピューターを使ってプログラミングをして、ものを作っていくっていうのが基本にありますので、はい、まあ、絶対にコンピューターを使っていくっていうのは一理あります、はい、で機械とかあと都市系統の土木関係のものですと、はい、CAD と言われるような、設計図を作るものに活用しておりますね、
はいはい、あれすごいですよね。昔だったら図面をこうやっていちいち引いていたものが今は、は
い、そうです、パソコン、
パソコン上で、
はい、
こうあっという間にこう、
そうです
ね、出来上がっていって、
はい、
そのままそっくりもう建物ができるんじゃないかとか機械ができるんじゃないかとか思われますけれども、そういうものを使いこなす技術っていうのはどういうふうに学んでいくんですか？
まあ、その場で高専にありますコンピューター室で、
はい、
常に訓練を、授業の中で訓練をしていって、はい、使いこなしていくっていうのがセオリーですね。
使うとき、教えるときの何かノウハウのポイントといいますか、難しさとか、そういうものっていうのはあるんですか？
コンピューターですので、人によって進路が様々なので、一斉授業をいくらやっていても、まあ、学生によって進路が違うので、個別対応が確実に必要になるっていうのは一番大変なところですね。
実際にこの4月から授業をなさっているわけですけども、こう、その辺の経験談も交えながら、こういうところがなかなかネックだし、こういうところをもうちょっとこう、学生さんたちにも頑張ってほしいし、自分もこうしたいなみたいなところは何かありますか、具体的に。
そうですね、今はもう一生懸命やってるのが現状なんで、なんかこうしたいし、こうしてほしいっていうのは特にはないんですけども、はい、どうしてもコンピューターを使って授業をやっているときは、まあ学生さんの注意が散漫になったりするので、集中してほしいなっていうのは常に思ってますね。
どうして散漫になりやすいんでしょう？
やっぱり先生を向いて授業をしているわけではないので、コンピューターを向かって授業しているので、やっぱり注意の目線が違くなるっていうのが一番大きいですね。
先生、普通は学生さんたちがいて、先生がいらしたら、先生の話を聞くとき、あるいは、まあ、板書であったり、何かであったりすると、先生の方に視線が集まるので、あ、分かってるかなとか、納得してるかなとか、いや、ちょっと眠そうだなとか、表情が見えたり、様子が分かるんですが、はい、このコミュニケーション能力が、そこのところにこう、入らないと難しい。
そう、なかなか本人たちの顔を横から伺わなきゃいけないので、大変ではあるんですけど。
でもそれは、ことを学校に限らず、授業に限らず、いろいろな企業でもそうですよね。
そうですね。
みんなそれぞれに与えられたパソコン上の中でこう向かい合って仕事をしているときに、はい、案外と難しいものですよ。
そうですね。顔を合わせるっていうのは確かに、目と目を合わせてっていうのは難しいことではあるんですけど、はい、そういうことがまあできるようになってくると変わるかな、
はい、と。それをうまく使いこなす技術を身につけることによって、その、学力の進歩といいますか、それは格段に飛躍をしていく可能性があるわけですか。
はい、それは一つの可能性として絶対に消えないと思います。
ご自身の体験からこう自分が使いこなすことを覚えていくと、次々に面白くなって、自在にこう、なんて言うんでしょう、使いこなしていけるようになるものなんですか。
そうですね、慣れてくれば、あ、こうすればいい、あ、すればいいっていうのが次々出てくるので、
はい、例えば何かご自分が調べたいこと、
はい、
それ一つ分かれば次々にっていうのは、どういうこう経過を経て次のステップに進めるんですか。
そうですね、まあ一通りの流れをやって、はい、その基本的な流れの中に、あ、ここちょっと足りないなっていうのがこう見つかってくるんで、まあそこから一つずつ、またじゃあこれどうしようっていう形で考えて、新しい道をこう作っていくっていう形ですね。
じゃ、自分で考えて、自分で解き明かして、そして、駆使しながら、ってことはパソコン、あ、コンピューターというものをきちっと理解してるがゆえにできるわけですよね。仕組みが。
まあ、仕組みっていうか、まあ、使えるっていうだけでも多分
違うんですね。面白そうな世界だと思いますが、なかなか一般人には難しい世界だなと思うんですけれども、はい、先ほどちょっと番組に入る前に、学校におけるその、まあ、これからの子どもたちにとって、もうパソコンっていうのは生まれた時からあるわけで、そうですね、自在に使いこなしていくのは大人よりも
早
いんだと思うんですけれども、今現在その一番導入しやすく、授業に活かしやすいのが小学校で、だんだん上に行くに従って使いこなすのが難しいといいますか、活用の仕方がなかなかギクシャクしているという話をなさってました。その後もあたり少し教えてください。
そうですね、小学校ですと、受験を考えなくていいところが多くて、結構授業を自由にこう先生たちが組み立てて行っていることが多いので、結構取り入れやすいっていうのは一つです。で、中学校、高校と上がっていくと教えることが多いのに対して時間数が少し限られているので、なかなか使う時間がなかったりとか、あとは使っても、コンピューターを使ったから、 まあ、黒板の授業よりいいものができましたよっていうことがなかなかないので、使われていないのが現状ですね。
うん。時々ドキュメンタリーなんかがあって、その小学校でコンピューターがどう使われてるかだったら、例えばテーマがあったらそのテーマを自分の一台与えられたあのパソコンで辞書を開くように、はい、いろんなものをそれを自分で調べて、はい、調べたことにまた疑問が湧いたらまたそれを使ってというふうにしていって、はい、そしてこうリポートを書いて発表したりとか、
はい、
あ、時間があればそういう、
まあ、全然
できるけど
時間が限られてたりやらなきゃいけないことが詰まっているとなかなかそのやりたいことに対して合ったソフトがない使いにくいっていうのはありますね。
そうすると形上では随分と教育の現場にコンピューターっていうのは入り込んでるように見えるけれどもなかなかそれを活用 していっているかという状況を見れば
なかなか難しいかな。
なんかご提案はありませんかこうなったらいいなみたいな。
そうですね、多分なんかもうちょっと先生方がこうしたいって思ったソフトを簡単に作れるようになったら授業が変わっていくのかなっていうのはありますね。
それはぜひ高専で研究の課題として、して
ちょこちょこやってはいるんですけど、なかなかいいものを作ろうと思うとやっぱり年数がかかってしまうので、
それはあれですよね。どうやったら授業がこううまく進むかとか、そういう今まで培ってきたいろんな先生方のノウハウを今度は
パソコンに、
どうそれをプログラミングしていくかという、
そうですね、
ソフトに置き換える今度能力も
必要になってくるので、なかなかうまくいかないのが実情です。
でそれだからこそやりがいがあるといえば、
もうやりがいがあって、使えた時に子供たちが笑顔でこう、笑ってくれている様子を見ると、すごい嬉しくなりますね。
昔、総理大臣が森さんだった頃にこれからは IT だ IT だってあの頃 IT って言葉が浸透したと思うんですけど、で一生懸命そのこうパソコンに向かって練習していったら、その当時の財界の方が機械の方が進化していくからあなたは総理の仕事に専念してそれはスタッフにできる人に任せなさいと言いましたね。そうやって、パソコン本体もソフトもどんどん進化をし続けているわけ。
はい、そうです
ね。
少しずつ進化をしていってくれているので、まあこれからはもうちょっとずつ伸びていくんだろうなとは思ってます。
4月にいらしてから、まあ今までは研究の方で頑張ってらしたと思うんですけど、今度はそういう技術者たちを育てるという教える側に回りましたよね。その教えがいというか、そのあたりどんなところを今感じているのか、まだ発展途上とは思いますが。
そうですね、まだ半年ちょっとしか経ってないので、何とも言えないんですけど、でもやっぱり授業が終わって、彼らが新しい問題に対してこう解けるようになっていく、学生が解けるようになっていく姿を見てると、こっちは嬉しくなりますし、まあ学生がその解けた時に嬉しい、解けたとか
言うんですか、言ってくれるのね。
くれると、それがまたやりがいになっていきますね。
はい、まあ技術立国と言われて久しい日本ですけれども、なかなか理系に進む学生さんたち、とりわけ女子が少ない。でもね、女子のパワーってこれからも必要なわけですけれども、そういう意味でご自身の体験を踏まえて、何かその地域の方々にお伝えしたいメッセージとか、高専のこういうところの魅力というものがあれば、ご遠慮なく最後にお願いします。
今、この理系女子って騒がれてるんですけど、はい、昔から理系女子はたくさんいますし、
はい、
いろんな先輩方も、ものすごい先輩もいっぱいいらっしゃるので、なんかその、男子しかいないっていうイメージを変えてほしいな、
そうなのね。
っていうのは思いますね。高専ももちろん女子学生も結構いますし、はい、そこから、技術者として活躍している人もたくさんいるので、そういう面では、女子だから文系だっていう風な決め方はしないでほしい。
ね。
と思います。
はい。にっこやかにおっしゃってますけど、もうきっちり言うからね、私って。そうですよね。こうやって、女性の先生方も、また一人として増えているということで、これから寒い冬に向かいますけれども、おしゃまんべで鍛えた体力で。
体力で乗り切りたい。
乗り切ってください。またいらしてください。はい、今日は、高専宝探し、花咲く町の技術者たち。函館工業高等専門学校生産システム工学科情報コース助教授の倉山めぐみ先生にお話を伺いいたしました。倉山先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。